こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は
武田由紀子と
高橋光一です。とうとうラストですね。
はい、
4週にわたって花野義正さんというゲストにお話を伺ってきたんですけど、
はい、
後半となる遺伝子組み換えの話を先週伺いまして、さらに詳しく、
はい、
今何が起こっているのか、遺伝子組み換え業界で、うん、ということをお伺いしていきたいと思います。
はい、
それでは15分よろしくお付き合いください。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
本日のゲストです。バイオダイバーシティインフォメーションボックス代表理事をされていて、食農市民ネットの副代表、そして遺伝子組み換え問題にも詳しい原野義正さんです。原野さん、お電話がつながっております。もしもし。
はい、もしもし、原野です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、それでは早速伺っていきたいと思います。
はい、遺伝子組み換えの業界では新しい技術がどんどん出てきているというニュースなんかを聞いたりしますが、原野さん、具体的にどんなものがあるのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、先週ちょっとお話しした、もともと作っていた、除草剤耐性だとか殺虫性の遺伝子組み換えのものっていうのが、実はなかなかうまく不具合が出て、
ほう、
例えば農薬をかけても枯れない雑草が出てきてしまったりとか、そういう耐性雑草だとか耐性害虫というのが増えていく、そこでちょっと頭打ちになっているところがあるんですね。
なるほど。
で今度はじゃあ新商品だということで、
はい、
付加価値をつけた作物、例えばビタミン A がたくさん入っているお米だとか、
ほう、
あるいはこれを食べると、花粉症が治るというような米とかいうものが、今研究されているところなんですね。
興味津々ですね。
はい、それから今度は植物だけじゃなくて動物への、応用っていうのも今大きく流れがあってですね、
はい、
先日、アメリカでですね、 GM サーモンが認可されたんですけども、
はい、
他の動物、魚のですね、遺伝子を組み換えることによってものすごく大きく、早く育つようになったサーモンがいまして、これは近々商品化されるんじゃないかと言われています。
なるほど。
それから、ノーベル賞を取った光るクラゲの話があったと思うんですが、
はい、
これに含まれている蛍光タンパク質を、いろんな動物に、実験動物とかに組み込んだりしますが、
はい、
日本ではこの蚕にその蛍光タンパク質を入れて、
はい、
蚕さん、その蚕が作ったシルクがですね、蛍光シルクになるという、光るシルクになるという。
なるほど。
そういうのが、これは日本の、ところで研究されていることですね。こういった新しい動きっていうのは、医療品にももちろん遺伝子組み換えもすごくたくさん使われてるんですが、
はい、
これね、バイオエコノミーといって、
はい、
第4次産業革命ぐらいの規模で進んでいくんじゃないかって言われてます。
なるほど。かなり大きな動きとしてこの問題があるようですね。
このなんか今聞いてて、やっぱりこの行く末はに人間が空を飛べちゃうんじゃないかとか、やっぱりそういう映画みたいな話につながっていくのかなと思ったんですけど、
はい、なんか華々しく聞こえていますね。
はい、
でもこういう産業革命の時もそうだったかとは思うんですけども、大きな動きが起こると、必ず一部の人が大儲けをして、一部の人がこう立ち遅れてっていうのはよく聞くお話かなと思うんですけども、
はい、
ぶっちゃけこの遺伝子組み換えの、業界で誰が得していくんですかね。
そうですね、まず一つは先週お話しした遺伝子組み換えの作物、トウモロコシとか大豆の話ですと、
はい、
やはり種を売ってる会社が大儲けするシステムになってますね。だから、種子、種ですね、種子を、牛耳っているところは世界の経済を牛耳るというぐらい、グローバル企業がそういったものを独占していく構造になってしまっているんじゃないかなと
このグローバル企業というからにはやはり欧米諸国の会社がメインなんでしょうか。
そうですね、
なるほど。
あの具体的にはちょっと言いませんけど有名な農薬を売ってる会社がやっぱりそれ、うん、その農薬に対して耐性のある種をセットで売ると。
なるほど。
そうすると種も売れるし農薬も売れるという
。ダブル。
なんか先週あの先進国がそういったグローバル企業がですかね、あの、うん、発展途上国にまずこういうおいしい話があるよっていうので種を無料で配布したりすることもあるっていうふうにおっしゃってたと思うんですが、
はい、
これも戦略の一つで実際に行われてることなんです。
そうですね、あの、まあ、これちょっと確かな話じゃないですが、例えば災害があって支援をするときに、
はい、
そういった GM のものをあの支援のものに混ぜてるんじゃないかというような噂もあります
。おー、なるほど、うん、恐ろしい話ですね。これそういったまあ儲けていく企業、今お話しいただいたようにグローバルな主に欧米諸国の会社、農薬会社なんかが挙げられるということだったんですが、
はい、
日本の企業の中でこのバイオの分野でですね、先陣を切って盛んにこうされている分野ですとか企業さんっていうのはあるんでしょうか。
もちろんたくさんありますね。
あ、特に
だからアグリビジネスというところは皆さんそういうことを一生懸命やっていて、まあ、例えばそれはやっぱり特許の問題があるので、うんうん、あの、はい、日本も企業もそうですし、それから日本の省庁としても、政府としても、利益をどうやって守るかとか、
はい、
世界の流れに乗り遅れないようにしたらどうしたらいいのかと。
なるほど。
で、割と、特に農業面に関しては、遺伝子組み換え作物に関しては、日本は割と規制が緩い方だと思うんですね。
はあ。
だからあのアメリカで承認される前に日本で承認されてしまうという、そういったものもあのたくさん出ていっています。
なるほど。国としてこの分野で成長を見込んで規制を緩めているというような見方ができるわけですね。
そうですね、まあ、多分そういう業界からの圧力ロビー活動が強くて、規制を、まあ、唱えている人たちの声がなかなか反映されないっていうのが現実じゃないかなと思います。
なるほど、なるほど。とすると、やはりこういったロビーイング活動が得意な企業というのは、まあ、大企業というイメージで間違いないのでしょうか。
そうですね。やっぱりあの、原発と同じような行動なんじゃないかなと。
なるほど、政府に近しい、はい。
で、一般の人たちに対しても、そういう推進をする人たちの PR の声の方が届きやすいので。
はい。
危険性がなかなか伝わりにくいんじゃないかなと思います。
なるほどですね。
ではですね、あの私たちがその普段買い物をするとき、よく食品の裏に表示であの遺伝子組み換えてないっていうのがよく記載されてて、はいはい、私もそれをまあ選んで買うことが多いんですけれども、
はい、
まあ、環境市民我々もですね、グリーンコシューマー活動というのをあの、はい、訴えておりまして、価格だけではなくて環境へ配慮したものを選ぶことによって、それで企業、そういった環境配慮型の企業も応援することになりますし、ひいてはあの環境全体にもちょっといい影響があるというふうに謳ってるんですけれども、一般の方が聞いて分かるようなところで私たちにできることっていうのはどういったことがあるのかなと思いまして、その遺伝子組み換え問題との関わりで教えていただきたいんですが、
まずね、先ほど言われた表示の問題なんですが、
はい、
日本は表示がすごいゆるゆるなので、遺伝子組み換えでないって書いて、あるから、
はい、
そうすると、じゃあ、遺伝子組み換えのものには全て書いてあると思うんですけども、
はい、
実は例えば、油になっているとか、醤油になっているとか、
はい、
コーンスターチになっているとかって言って、タンパク質が分解しているものは書かなくていいっていうルールになっているんですね。
そうなんですね。
はい、
とするとほとんどのものが、
そうですね、国産って書いてあるものはまず間違いなく遺伝子組み換えは入っていないです。
なるほど。
原材料が国産のものは、
あ、
うん、ところがコーンスターチだとか輸入したコーンを使っているとか大豆を使っているものっていうのは、あるいは菜種の油とかっていうのはかなりの、まあ、9割ぐらいは危ないと思ってもらっていいと思います。
そんなに高い確率なんですね。、
はい、
なるほど。
例えばあるところが調べたところだと第3のビールとかっていうのはもうかなりの割合で遺伝子組み換え入っていますし、
はい、
粉ミルクは大手の6社すべてに何らかの遺伝子組み換えのものが入っていると。
なるほど。
そういうことを多分まず皆さんが知っていただいて、
はい、
その情報を読み解くことを していただくということと、それから毎日そういった、まあ、買い物をしたり何を食べるとかっていう小さな決断っていうのをよくされてると思うんですけども、
はい、
その時に、お金のことももちろん大切なんですが、生物多様性にとっていいことなのか悪いことなのかっていう、まあ、小さな決断を生物多様性的な視点からやっていただくと、
うん
うん、で売れない商品は作らないと思うんですね、企業としては。
そうですね、
はい
はい、そういった、まあ、視点を持つことが大事かなと思います。
なるほど。ということはまず表示の問題が日本は非常に緩いというお話もありました、うん、
はい、
こういったまあ表示もそもそも表示されてないと知っても選べないわけですから、
そうです、はい、
社会的なこの構造仕組みとしてこれはおかしい、これじゃ私たちは選べないっていうことを声を上げていく必要がありそうですね。
まさにその通りですね。
ですね。ありがとうございます。
はい、
もうお話を伺ってですね、遺伝子組み換え、ちょっと環境市民の普段の活動と、はい、ちょっと遠いような印象を実は私最初持ってたんですけども、はい、どうもお話を伺うと非常に近い、まさに私たちがやろうとしていることそのものをこうお話を伺っているような気がして、とっても興味、関心を持って聞くことができました。
そうですね。
はい。4週にわたって非常にたくさん、盛りだくさんでお話を伺ってきました。はい、原野さん、どうも本当にありがとうございました。
本当にありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。では、皆さんももっともっとお話聞きたいなというところかなと思うんですが、今回はこのあたりにさせていただいてですね。
そうです
か。はい。一曲お聴きいただきたいと思います。曲は、ポラロイズマリーで、キャビットです。
はい、それではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。私たちが今やってるラジオ、こちらのメンバーを募集しています。
募集してます。
はい、番組作りを通してですね、今原野さんにお話しいただいたような、
はい、
本当に大変ためになる勉強になるお話を伺います。こちら企画からアポ取りも全部やりますので、
はい、
どうかご参加ください。
はい
はい、お問い合わせ環境市民までお電話でお願いします。 211-3521 211-3521 です。以上、エコ回覧板でした。
はい、4週にわたって盛りだくさんの内容でお届けしております。
はい、
生物多様性について原野すきまささんにお話を、
吉
正
さん、
また
間違った
お話を伺っておりました。
そういう、はい、ニックネームもございますが、
はい、
原野さん、あと第5週目個人にも迫りたかったです ね、
めっちゃ気になる。ぜひですね、この話、企画が上がったきっかけとしては、気候変動の COP21 パリ協定が結んでという話が盛り上がる中で、生物多様性ちょっと取り残されてへんかというような危惧があったわけです。
はい、
環境市民としてもゲームを開発したりですね、まだまだこの問題に取り組んでいきますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
はい、高橋浩一と
武田由紀子がお送りしました。
さよなら。
さよなら。